カナイと
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
8-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグったアナイト、
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、もう 8-4 ということでね。
いやー、早いね。
早いもんですね。まあ別に、だからといって、何ということもなく、何事もなかったかのように、また、1の1からやるだけなんですけど。
そうなんですよ。
なんでね、まあ、10期最後ということで。
はい。
だもう10期なんで、まあ1期が、だいたい32プラスアルファなので、まあ、320回はやっていて、で、多分40回、50回ぐらいは多分やってるんですよね、うんうん、このラジオ。
はいはいはいはい。
だから、いかにその、1000回とか、ラジオとか、テレビとかで、1000回記念とかやりますけど、
うんうんうん、
いかにすごいかってことだよね。
いや、すごいよね。だからもう、徹子の部屋とかさ、
うん、
すごいよね。いいともとかもまあ、まあ、そうだったけど、
そうだね。うん。
そう、
この3倍、30年以上やって、ようやくね、1000回に到達するかどうかってとこですからね。素晴らしいことですけどもね、
うんうん。
で、まあ、寒いですね。
寒い。
うん。
まだあと2ヶ月ぐらいはこの寒さをしのが、
まあ、
ないとダメだ。
あの、2月の頭がね、節分の前の日は立春ということで、まあ、暦の上では春。
暦の上では。
春。
もうあの、暦の上ではシステムやめませんか？もう、だいぶ時が経ってて、
うん、
あの、もう、違いますから、その時代とっていう話ですよ。
まあ。
ハッピーマンデーもできたことですし、
うん。
だから別にもう、政治の日も15日じゃないですよ、1月の。
まあそうですね。
そんなもこう動かして、体育の日だって動いちゃうんですから。
うん。
だからもう動かしていいんじゃないですかね。
もう、時には起こすよ、ムーブメントってことですかね。
あ、そうそう。ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーって感じで。
まあそれもまた懐かしい歌なわけですけどね。なので、そうですね、暦の上では春なんて言っても1年で一番寒い時期ですからね。
そうですよ。なんか3月でも雪降りますから。
まあ、なのでね。
でも。
うん、立春とか言われてもなーっていうとこですね。
そうですよ。
なんか。
言うのはただかもしれないけど。
まあね。
うん。
立春、かっこ偽っていう感じだよね。偽物、偽っていう感じの。あれですね。本当だって、本当真の立春ってさ、4月半ば過ぎて、なんなら5月ぐらい？
うん、そうだよ。
だって、お花見やる時期さ、4月の初め頃ってやっぱ寒いじゃないですか、うん、その。
寒いよ、だってあれ、上着絶対着ないと。
そうそうそう。うん。
あれだよね、なんか、トースポ的な感じ？
ああ、その、見出しで。
立春か！みたいな。
立春、ハテナみたいな感じの。
うん、そうそうそうそう。よく見たらちっちゃくカって書かれて
る。ああ、なるほどね。
うん。
二つ折りにして、裏側見たら、カとか書いてあると。
うん。
疑惑に過ぎないっていうところ？
そう、疑惑に過ぎない。そうそう。疑惑ってちっちゃく。
なるほど。
カテナとかちっちゃく書かれてる。
うん、立春疑惑っていう。
疑惑、そうそうそう。
春じゃないからね、2月の頭なんでどう考えても。
そうなんですよ。
なんで、この、暦を作ってる人、誰か知りませんけど、うん、暦作る係の人はちょっと、もう少し、
そうですね、
あの、実態に合った形？
そうです。だからもう、どんどんちょっと、やっていかないと、おかしくなってきますから、
うん、
だんだん。
そうだ、真の立春をまず、決めてもらって、4月20日ぐらいにしてもらってですね。
そうです、そうです。
そっちが本物ですと。
うん。
この2月節分の前の日は、まあ、偽物
そう、偽物。
嘘の、あの、嘘の立春なんでっていう。
裏？
あ、裏っていうか、ねえ、まあ、そういう感じにしてもらわないと、あの、春でも全然ないのでね。
そうなんですよ。
まあ、それで言うと、1月のさ、お正月明けて新春とか言うけど、
うん、ああ、
いや、全然春じゃないしっていう、まだまだ冬ですけどっていうのもあるね。
新しいからいいのかな、新ってついてるから。
ああ。 新春、うん、まあ、春ね。
春、新しい春です。
うん。
この後、あの、旧春。
ああ、そうそうそう、なんか、
そうそう。
うん。その、リアルな、今の春じゃないよね。1月から3月っていうのは。そうそう、なんで、その辺、あの、暦を考える人は、ぜひ、
そうですね。
はい。考えていただきたい。
今のやつに合わせて。
そう、トレンドに、Now に合わせてほしいわけですよ。
はい、そうそう。トレンドに、やっぱ2017年ですから。
そう、立春 now って、ちゃんと4月20日に言えるようにしてほしいわけですね。
あ、そう、そうそうそう。
なんで。
あ、もうあったかいねって、春が来たねってみんなが思った時、そうそう、だいたいこれぐらいみたいな。
あ、まさに春が経ったねみたいなことを
こう、そうそうそう、
言える感じにしてほしいので、
心からね。
そう。
言えるようにしてほしいわ。
そう、あの、社交辞令じゃなくてさ、暦の上では春と申しますが、みたいな、そういう社交辞令ではなく、
そうだね。
なんで、誰も、みんなが、あ、本当に春が経ったって言えるような、
そうだよ。
そういう国づくりをしてほしいんですけど、これ誰に言えばいいの？
素直な。
内閣府とかにメール出せばいいのかな。
言えないことも、
そう。
言えない世の中じゃ、ポイズンですから。
そう、ポイズンですからね。なので、ちょっと、偉い人お願いします。
はい。
はい、ということで、いきなり取り留めのない話から始まったわけですがね。
はい、
わかりました。我々のイベントの話忘れないうちにしときますか。
はい。
2月の18日土曜日に、はい、ナンバー、白芸、白いクジラ、白芸で、2月18日土曜日の、午後3時、15時から、このファミコメジの教え、放送10周年記念のイベントをやります
と。そうなんです。はい。
ねえ、なんだかんだでもう10年経ったと。
そうなんですよ。
なんで、ねえ、ぜひ、
はい。
あの、1500円プラスワンドリンクになっておりまして、
はい。なので、2000円あれば。
そうですね。まあ、ディスクカード1枚分よりちょっと安い。書き換え4回分ぐらい。
はい、そうです。
まあね、一番最終版書き換え600円だったんで4回できないじゃんっていう言われるのもあるかもしれないですけども。まあそこまで言う人だったら間違いなく楽しめるイベントだと思いますんで。
そうですね。
あ、それ知ってんだっていう。ガチガチの人ですねっていうことになりますのでね。
すいませんって。
はい。
そうなんです。なので、まあ一応あの、公開
収録を
行うつもりで。
おりますんで。
まあ、その日勇気のある方は、もうその場で、あの、メールを
いただければ
紙に書いて、
はい、ああ、そうですね。
おはがきでもいただ
ければ何でも何でも
その場で、はい、読み上げますので、
はい。でご予約絶賛受付中で、あのツイプラっていう、 そのイベントページに予約フォームも作ってあるんですけど、
はい、
まあ我々に直接ツイッターなりなんなりで、あの、はい、行くよって言っていただくでも構いませんので、
そうですね、
はい、
お名前
と人数を
人数をはい、
そうですね。はい。
はい。
お願いいたします。
お願いします。
結構ね、その、白芸が、あの、割と、スペース的にもう20人も入ったら、割と、満員感があるところなので、
はい、
なんか、250人ぐらいとか入れませんので、まあ、そんなに来ないと思いますけど、あの、なので、行こうかなって思ってる方は、お早めに、ぜひ、ご予約いただければと思います。はい。我々も、あの、安心しますし。
そうですね。そうなんですよ、もう、本当に。
うん、
なんで、もう、なんだろう、あの、4人とかだったら、もう、ボンバーマンをずっとするとかね。う
ん、でも、まあ、それでも別にいいんですけどね、
う
ん、逆に。
そう、それでもいいですね。
あ、じゃあもう、イベントはちょっと一旦なしにして、は
い、あの、
そう、ずっと、そう、ずっと、あの、魔境統一戦を、じゃあ朝までやりましょう、みたいな。
やろうぜ、みたいな。
っていう感じにして、
うん、
なりますから、はい、まあそれはそれでいいんですけど、
そうですそうです。
まあね、一応10周年イベント我々もやりたいので、
そうなんですよ。ぜひね、
はい、
迷ってる方はぜひ、
そうですね、
お越しください。
はい、お願い
お願い
たします。ということで、
はい、
おメールをね、はい、いただいておりますので紹介します。
はい、ありがとうございます。
まずはラジオネームオカリナさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キットさん、花井さん、こんにちは。はい、こんにちは。相談がありますと。仕事から帰ってご飯を食べて、テレビドラマを見てちょっとツイッターなどをすれば、もう寝る時間になってしまい、ゲームをする時間がありませんと。
うん、
やりたいゲームがどんどん積み上がってしまい困っています。どうしたらゲームをする時間が取れるでしょうかと、うん、そう、これありがとうございます。あのね、
ありがとうございます。
こういうお便りを最近ちょいちょいいただくようになりましてですね、
みんなあれなんだ、ゲームをする時間が
そう捻出できないという
悩みが
あるんですね。いや、ただね、これはその時、まあ以前も言ったかもしれないんですけども、
うん、
もうやっぱり皆様結構いい大人になってくるとですね、
はい、
ゲームをするための時間ってなかなか自分の24時間ある中で、捻出するのがね、優先度が低くなってくるので、難しくなるわけですね。
お風呂と寝るを、
うん、
睡眠を削るかーってなってるん
だ
よ
ね。だからその若いうちだったら、うん、まあ寝る時間を3時間ぐらいにすればいいんですけど、
そうそう、
まあそうもいかないってなった時、私のこれはおすすめはですね、うん、
はい、
夏休み小学生の時に、うん、なんか時間割じゃなくて1日のタイムテーブルみたいなの作りませんでした？なんか
作った。
何時から何時、
勉強とか、そうそう、ラジオ体操行って、
で、何時から何時昼寝とか、プールとかさ、うん、夜テレビとか作ったじゃないですか。あれをね、一旦ガチで作ってみるとよくて、
はいはい。
まあ、例えば1日6時間は寝たいなと思ったら、うん、もう6時間は睡眠として、
うんうんうん、
で、そのうち、例えば1日1時間はゲームをしたいと。
はい。
したら、もう決めてしまうわけですね、その時間を。例えば、
もう時間割を。
そう、夜の22時から23時。
はい。
これはもう、何があってもゲームをする時間であると。最優先、まあ、例えば、見たいテレビがあるなら、それは、録画するなり、
すると。
その時間を決めてしまうという。で、まあ、あと家族と、ご家庭があって、まあ、お子さんがいてとかいう方で、家族と話す、
そうだ
よ、語らう時間が取れないという方ももう決めてしまうと。
うん、
夜だと、まあ、お子さんが小さいと寝てたりすると思うんで、
はい、はい。
もう朝の、例えば7時、8時とか、もうそれはどんな、何が、前日どんなに遅くなっても、その時間に起きて、
はい、
1時間は家族で話をすると。いうのを決めてしまう。
はいはいはい。
だそうすると、それを、だんだん、ずっと続けていくと、もう、習慣になりますのでね。
ほ
う。あ、じゃあもう、とにかく朝7時には休みの日だろうが何だろうが7時には起きなきゃいけないんで、前日早く寝ようっていう、意識づけができると、
はい、
例えば仕事、いつも遅くても、とりあえず早く切り上げようっていう、
そうだね。
意識が向きますんで、
はいはいはい、
時間を効率よく使おうという意識を持てると、どんどん無駄なというか、私も今家にテレビがないっていう話は何回かしてるかもしれませんが、
はいはい、
これって実はまあ別にそう思ってたわけじゃないんですけど、
うん、
あったらあったで多分1日1時間とか見ちゃうと思うんですよ、その細切れの時間。
あ、なんかね、ぼーっと、
そうそうそうそう、
とりあえずなんかつけちゃって、
うん、
なんとなく見たりとかする。
そうそう、それはそれでいいんですけど、うん、例えばその時間が1日に1時間あって、
うん、
だその時間はもう私はもう強制的に取れなくなってるわけですよ、テレビがないので。
はいはいはい、はい、
なんでその時間を1時間自分で、例えばゲームやってもいいし、
ああ、なんか他
の本読んでもいいし、まあ、うん、なんかちょっとランニングなりウォーキングとかしてもいいっていう。
なるほど、なるほど。
だもうテレビを見る時間って私も捨ててるんですね、
はいはいはい、
結果的に。なのでその時間はもう私はアドバンテージって言うと変なんだけど、
はいはい、
他の人より、テレビを普通に日常的に見ている人よりもその分の時間って私はアドバンテージがあるので、
あ、そうか、
ボーナスステージを持ってるわけですよ、1日1時間分ぐらい、はいはい、まあもちろんその分テレビ見れないんですけど、
うん、
もう本当にどうしても見たかったら、見たい番組があったら、
うん、
まあ別に今オンデマンドなりなんなりで見れますし、
そうだね、うん、
なので、まあ後で映画とかだったら別にね、 DVD にならない、借りればいいので、うん、だからいくらでもリアルタイムでテレビを見なければいけないっていう
のが今、そうだ、テレビに合わせることがないというか、そうそう、
ないじゃないですか、うん、今は。だから、もうその時間全部捨てちゃってるんですよ、私は。
うんうん、
だその分、あの、世間から取り残されてますよ。すね、CM とか、全くわからないんですけど、
う
ん。
そうですよ。今流行ってるものからは、ちょっと若干ずれるかもしれないですけど。
そうそう。けど、ただその分、ゲームができるわけですね。
うん。
なんで、その、時間の優先度を自分で決める。もう本当にマジレスですけど、時間の優先度を自分で決めると、あ、俺は今意図的にそのゲームをする時間を作ってるんだなということですね。
でもそうだったかも。なんかそのゲーム1時間しかやっちゃいけないとかで、
うん、
の時はなんとかしてたもんね。
そうそう、なんとかやりくりして、
そうそう、やっていい時間を言われたら、
うん、
なんとか時間を合わせて、
そうそうですね、
やってたね。
うん、まあ、あとは、その、これはもう、一日ではなくて、これも前に言ったかもしれませんが、あの、月単位なり週単位で、自分の予定を作るときに、例えば1月、今月で言うと、まあ、次の日曜日の、午前中の3時間なり、午後の2時間はもう完全にゲームをやるっていう予定を入れてしまうと。そうすると、その時間帯はもう別に誘いがあろうが、何かがあっても、そこ予定が入ってるんでって言えるわけですね。
そうだね。
いや、もちろん最初抵抗があると思いますよ。その、いや別にゲームやる代わりにこれ飲みに行ってもいいよなってのあると思うんですけど、そこはもう自分の優先度なんで、
そうだね。
例えばあまり気乗りしない誘いだったりする場合があるとするじゃないですか。その、
なるほどなるほど。
まあ、あの、別に何人かはよく話す仲良しなんだけど、他の何人かあんまり知らないような会合に、こ、人数が足りないから来てよみたいな。そうそう、う
ん。
ってなった時に何も予定がないと、なんとなく断りにくいし、なんか嘘ついてあれすんのもあれなんだけど、そこに、あらかじめ自分がゲームの予定を入れてあれば、あ、ごめん、ちょっと戦略があってって嘘じゃないですから。
嘘ではない。
そう。なので、断るのも、後ろめたくないし、ちゃんと自分のやりたいこと、そう、意に染まぬ会合に行かずに、自分のやりたいことがやれるので、
そうだね、
これね、おすすめですよ。あの、
そうだ、
そうなんです。
その分何時間もゲームできたり、ね、
そうそうそうそう、時
間が取れますし。
そうなんです。あのね、ちょっとこの話長くなっちゃいますけど、もう少し補足すると、あの、例えば旅行に行こうとか思って、
はい、
宿とか新幹線取るじゃないですか。で、それってもう前日とかになったら全然取れないわけですよ。パンパンになっちゃってて。
ね、
なんだけど、1ヶ月前とか、2ヶ月前だったらまあ余裕で取れるじゃないですか。好きなところ。
そうだね。う
ん、実は自分の時間も多分それと一緒で、多分家に帰ってきて、疲れてからじゃあゲームやる時間を捻出しようと思っても、まあ、前日にその宿取るようなもんなんで無理なんですよ。もう当日ですしね、なんなら。だから、一週間前なり一ヶ月前に、あの、空いてる時間があるうちに、そこにゲームの時間、楽しい時間を入れるっていう。
うわー。
だこれが結構ね、あの、おそらく40とか、まあ私も今年40過ぎて41ですけど、その、残り半分ぐらい、まあ例えば80まで生きるとして半分ぐらいだとしたら、どんどんやりたいことは増えてくるけど、
うん、そうだよ。
優先度つけて、一番やりたいことはもう、1ヶ月前から、この日はもう1日ドラクエをやるとか、決めちゃっていいと思うんですね、私は。
そうだよ。なんで、書いてないって、なんとなく、だらっと過ごしちゃったりとか、
そうそうそう。
テレビ見て、
うん、なんとなく。
なんとなくだらっと過ごしちゃったり、
うん。
なんとなく誘われて、
そうそうそう。なんとなく言ったけど、別にあんまり面白くなかったな、これ、みたいな。
何だろうっていう。
そうそう。なんで、
じゃあ寝ようかな、みたいになってね、家帰って寝ようかなっちゃうから、
だから、
もうね、最初に、
そうそうそう。
止めといて、
うん。
あとは、まあ、それはどうするかは自分の。
そう、自由なんでね。
あれですからね。
うん。
うん。
なんで、
そうだね。
そう、自分の時間を大切にするっていうのは、うん、おそらく、40とか、その、人生後半では多分、一番重要になってくる、あの、うん、ことだと思いますので。
そうだよ。だから、奥さんとかにも、ちゃんとこう言っといたりとかしたらいいよね。
そうなんだよね。
この時間は、
そう、この時間だけくれと。じゃあ、その代わりに、普段の、なんか、洗濯とかも手伝うし、
だ
その分、その時間は君が自由に使ってよみたいな感じならば、別に、
そうだね。
不公平感はないし。
家族サービスはするし、
そうそうそうそう、
その時間も決めとくから、
うん、
だからちょっとこの曜日の、
そうこの時間
は、あのちょっと友達と一緒に、
そう、
ちょっと
なんか
ゲーム
させてくれ
と行かなきゃいけないからって、
うん、っていうようなことをすれば、
うん、
いいんじゃないかなと思いますね。
あ、それはなんかちょっと家族円満にもちょっとつながる、
うん、そうそうそう。話し合ってお互いの自由時間を決めるっていうのはね、
うん、
いいと思いますので、ぜひ。
すごい。なんだこれ。まともだな。
ね、まともな話してますね。
す
珍しい。
こういうこともあります、
ね。こういうことも稀に。
そうなんですよ。
ありますね。
知恵袋みたいなこと言いますから。
そうですね。
はい。
からおメールもう一ついただいてます、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネーム、ダブルヘッドジョーズさん。はい、花井さん、キトさん、はじめまして。あ、はじめましての方。はい、ありがとうございます。
はい。
ファミコンではないのですが、私は最近、ヤフーモバゲーの、
はい。
ゲゲゲの鬼太郎のシミュレーションゲームにハマっています。あ、そんなのがあるんだ。
面白そう、何それ。
最初はこんなの何が面白いんだろうと不思議でしたが、気づいたら中毒レベルでハマってしまいましたと。ほう。で、お二人は育成シミュレーションゲーム、何かおすすめのゲームあったら教えていただきたいです。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。こんな、ヤフーモバゲーの鬼太郎とかあるんですね。
すごいね。鬼太郎。
シミュレーション。
シミュレーション。
どんな感じなんですかね。ユニットを配置して、鬼太郎は物理、近距離攻撃が強く、みたいな。
あ、そういうことか。
粉木ジジイは防御が高いとか、石になって防御が高いとか、そういうことなんですかね。
なのかな。
なんかこれはちょっと気になりますね。
気になる。
うん。ちょっとチェックし、兄ちゃんはチェックしてみますか、久々にこれは。
兄ちゃんはチェックしますわ、久々にこれ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こっちの方のゲームの情報、お前ちょっと。
そうですね。
はい。
おすすめのシミュレーションなり育成ゲームね。なんでしょうね。
そうですね。私やっぱシムアース。
ああ、地球を作って、
地球作っちゃうやつ。
ああ。
はい。
私は、あれ、アクトレイザーの、クリエーションパートってその、アクションの前に、展開から神様が、悪魔を倒して人が住む場所を作っていく、アクトレイザーっていうスーファミの最初の方に出たゲームの、やつがいいですね。それでその土地を詰める、最初神様が、魔物ばっかりなんで、神様が下に降りていって、で、石像に魂が入って、で、その石像が動き出して戦士になって、それでアクションゲームになって、で、そのボスを倒すとその土地が住めるようになり、で、そこシミュレーションパートで人がどんどん増えていくんだけど、そのうち人々がなんか神様にいろいろお願いをしてきて、なんか雨が降らないので、作物が実らないので何とかしてくださいみたいな。
はいはい、
で、それを展開からいろいろ雨降らしたりなんなりしてると、
うん、
なんかその土地のさらに強い魔物が出てきちゃったりして、
はいはい、
もう神様助けてくださいってなったら、もう一回降りていって、
うん、
で、ボスを倒すともうその土地は完全に魔物がいなくなって、
はいはい、
平和になるので次の地域に移動して、また同じことをやるっていうのがアクトレイザーなんですけど、これね、めっちゃ面白いんですよ。まあ、名作なんで、エニックスの名作なんですけど、はいはい、ぜひ、うん、もしね、機会があれば、スーファミのアクトレイザーはおすすめなので。
あと、私、あれだ、ボクサーズロードもやってたの。ボクサー、育成するんだけど、
はいはいはい。
すごい、減量とかさせなきゃいけないから、もう超大変なの。
なるほど。
もうね、やって、今やったらすごいガクガクなんだろうな、なんか、プレス1だった。
ああ、まあまあ、そうだね。
うんうん。あの時はなんか、まあ、リアルと思ってやってた
の。ああ。まあ、なんでね、うん、皆様もおすすめのそういう、我々特にそういう、
そうですね。
ブラウザゲームとか、スマホのゲームとか、ほぼほぼ知らないので、
うん、
これ面白いよとかあったら、ぜひね、教えていただければと思います。
はい、お願いします。
それからメッセージいただいております。
はい。
イガグリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もますますのご発展をお祈り申し上げますと。
あ、ありがとうございます。
先日テレビで声優のランキングがやっており、とても楽しく拝見しました。 お二人はゲームやアニメで特に記憶に残る声はありますか？ハマン様などもランクインしていましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、こういうのをやっていたんですね、テレビで。
そうそう、あのね、1位が山寺宏一さん、
う
ん、
おー、なるほど。
そう思う。がすごいツイッターに流れてきたから、
ほー、
多分1位なんだと思うんだけど。
なるほど、なるほど。
うん。
いや、私はね、あれですよ、アニメに残る、記憶に残る声といえば、やっぱり、蒼井照彦氏の明日のジョーですね。
ちょこちょこ出てくる。
あれね、うん、最高なんですよ、やっぱり。
あ
ー。なんとも言えない、その、まあ、元祖ジャニーズですからね。蒼井照彦氏といえば。
はいはいはい、ドラ2枚目ですよ。
ねえ、いや、あのね、本当にね、見たことない方は、明日のジョー、映画1、2ってあるんですけど、
うん、
2の方がおすすめなんです。1はまあ力士と戦って終わるんですけど、
はいはいはい、
力士がまあ死んだ後の話なんですね、2は、
うん
うん。それがね、最高にいいんですよ。もうたまらんのですね。あの、蒼井照彦といえばまあ、水戸黄門の助さんとかで、
はい、
ね、知ってる方
も、
ね、多いかもしれませんが、うん、めっちゃいいですよ、ジョー、本当に。なんで、ぜひ、ぜひ見てください。で、見たら感想をいただきたい。
はい。
ですね。
まあ、私はですね、私実は、あの、憧れていた、声優、女性の声優さんが、あの、三田優子さんという声優さんなんですけど、はい、はい、はい。はい、あの、まあ、悪魔くんの声、
はい、はい、はい。
はい、声やってたりとか、あと、アベル伝説ドラゴンクエストの、
はい、はい。
デイジーの声やったりとか。
あ、女剣士ね。はい、デイジー。
そうです、女剣士。あとはですね、うるせえ奴らの弁天の声とかをされていた、その男の子の声もできるんですけど、
うん、
こう女の子人の声をした時も結構良くて、
うん、
で、あれだ、あのね、メゾン一国のね、あの、なんだっけ、あの、ちょっとセクシーな人。
はいはいはいはい、はい。
何でしょう、
何さんだっけな、明美さんだっけ、
明美さんだっけ。
はいはいはい。
とかね、ああいうちょっとね、色っぽい人の声とかはね、してもすごくいいんですよ。
なるほど。
なんで私ね、なぜか知らないけど、芸名を三田にしようって思ったことがあってね、だからちょっと間違えたっていうのは大人になって気づいて、
あ
これは一生の名前にしたらダメだろうと思って。
まあ、そうだね。
そうなんで、一回だけ、私、デジモンのオーディションの時に、
うん、
そう、タバックっていう、あの、
スタジオ。
スタジオが、そうなんです。まあ、あの、今移動したんですけどね、
うん、
前、新大久保かな、にあったんですけどね、
はいはいはい、
ここでね、その、三田さんとすれ違った時に震えましたね、私。おーと思って。
まあ、そうだね。
はい。
やっぱり憧れの声優さんってね、会った時は、あの声だって思うよね。
はい。おーってなりますよね。
うん。
そうなんですよね。
俺も笠原ひろ子さんとお会いしたことありましてね、はいはいはい、ラジオでも言いましたけども、
そうだよね、
やっぱすげえ、あー、このヒロイン声だな、やっぱりっていう、完全にヒロイン声、そう、きっとそう、高橋名人と笠原ひろ子さんと私で飲みに行ってか、お食事に行った時に、
は
ファミコンキットですって言って、うん、で、え、なんて呼べばいいのかなみたいなって言ったら、名人が、キッドでいいよって言って、じゃあ、キッド、みたいな。あ、これ、この、笠原ひろ子さんに呼び捨てにされる幸せっていうね。
ヒロインが。
ヒロインからっていう。
ヒロイン。
っていうね。
ヒロイン代表ですよ。
そう、なんで、ね、ありますからね。
数々のヒロインを。
そうですよ。
やられてる。
うん。
はい。
なんでね、いいですね、そういうのはね。
そうです。
皆さんもなんかそういうのありましたらね。
はい。
ぜひ存分自慢していただければと思いますんで。
そうですね。
はい。
はい。
それから、みたらし団子飯さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回のブラックエビスと、あらみたま、あらたまの話面白かったですと。
はいはい。
ほうほう。実は大黒天もインドのマハカーラとごっちゃになって実は怖いらしいのですと。黒大黒天とか名前がややこしいですけどと。実はあいつブラックモードがあるだろうっていうのは他にもまだまだいそうですよね。ドンキーコングジュニア時代のマリオとかみたいな。ありがとうございます。まあね、マリオさんもね、ドンキーコングジュニア時代はまあ悪者というか、感じでしたね。
そうですよね。
そのマハカーラって大黒天の インドのマハカーラって元になったやつ調べてみたんですけど、
はいはい。
まあ、シバっていうインドの神話の一番強い人、うん、
はいはい。
まあ、アマテラス的な感じの、うん、の、化身っていうよくある、あの、同じ神様のなんか違うバージョンみたいな。
はい。
シバの化身ってすんげえいっぱいいるんですけど、
そうなんだ。
そう、なんか、何々モードみたいな。怖いモードとか、優しいモードみたいな感じで、シバの化身の一人で、まあ、怖いモードの人がそのマハカーラってやつらしく。
なるほど。
でそれが、まあ、大黒天として日本の、やってきたという、ことらしいですね。
なるほど。
まあ、結構だから、いろいろ、しかも日本に来た時に、
うん、
その、仏教と、
うんうん、
あと、神社の神道と、
うんうん、
両方にその、マハカーラが違うやつとして入ってき、なっちゃって、その後々。
え、すごいじゃん。
だからなんか、もうそれがごちゃごちゃになって、いっぱいなんか、実はこいつはこいつみたいな感じの、のもあるので、まあまあ見てみると面白いんですけどね。
はいはいはい、はい。
この神と、ま、なんか混同されているうちになんか同じことになっちゃってみたいなのが結構あるので、はいはい、神様の場合。で仏教だとそもそも神様っていうか仏じゃんっていうのもあって、で、仏と神と何が違うのって中にさらに仏教の場合、守護神っていうまたややこしい、その、仏法を守護する、鬼神とかよくわからない、いやよくわからないってあれなんだけど、そう、毘沙門天とかいるじゃん、あれ強いやつ。あれって何なのっていう、その、仏じゃないの神様なのみたいな、よくわからない、その、いっぱいカテゴリーがあるので。
うん、
なんで、まあまあ、いろいろそういうのがあるとね、お寺とか神社行くのまた楽しくなるんですけど。
マンダラみたいに、周りになんかいっぱいいる。
うん、なんかね、うん、とりあえず、とりあえずってあれですけど、いっぱいいるっていう。
なんかいっぱいいる。
いるっていう。
うん、
日本はね、そういう寺も神社もそうですけど、いっぱいそういう神仏の、ね、あの、カテゴリーの人たちがいっぱいいるので、
うん、
だ自分のね、あの皆様のお住まいの地域にこんな、あの第一母神みたいな、地母神みたいなのがいますよとかあったらね、ぜひ、教えていただければと、
はい、
思います、という。
すごいですね、ファミコン名人のね、どこまで行くんですか
ね、ね、なんか、あの、最近、あの、ゲームの話もさることながら、あの、知的生き方と、なんか、心の、安らぎみたいな、そういう方向になんかちょっと、
ね、
シフトしつつ、
感じ
になりつつありますけど、別にね、はい、あの、全然、あの、あれですよ、星を見る人の話してとか言ったらしますからね。
そうなんですよ。だから、このクソゲー、
そう、弁護してっていう、のを。
捨てようかと思うんだけどって言ったら、そう、捨てる前に、
そう。
声かけてくださったら、なんとかして弁護しますので。
そう、本当に捨てていいものですかっていう、その、
そう。
こういう役割があるのですよ、それには、みたいなことを。
そうなんですよ。それ出た意味がありますから。
そう、急にね、そのゲームが生まれた意味について、うん、お釈迦様のように説法をしますからね。
意味なく生まれてきてはない。
ない。
使命を持って、
そう、すべて意味があるっていう。っていうこじつけをしますから。
はい、そう、やっていくんで。
ぜひ、ね。
はい、捨てる前には、あの、
そう、ぜひぜひご一報いただければというところで、いいお時間になってまいりましたので、はい、このあたりで締めたいと思います。いつものご挨拶お願いします。
はい、はい、ということで。
ありが。
ありがとうございます。